フリーアナウンサーの河村由美です。新聞とラジオのメディアミックス、読みラジ、読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります。早速今日のトークゲストをご紹介しましょう。今日も電話でお話を伺います。読売新聞社会部記者、戸田孝也さんです。読みラジには初めてのご出演、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは戸田さんの記者歴を教えていただけますか。
はい、記者歴は15年になります。社会部では平成から令和に変わる際の皇室を取材して、2年前から厚生労働省を担当しています。今感染が拡大している新型コロナウイルスや医療の現状を取材しています。その一方で子どもへの支援施策を作る福祉部門の取材を続けています。
そんな戸田さんに伺う今日のテーマはこちらです。ヤングケアラー、初の全国調査を実施。ヤングケアラーという言葉、最近よく目や耳にするようになりましたが、改めてヤングケアラーとはどういう意味なのか教えてください。
はい、ヤングケアラーとは家族の世話や家事をしている主に18歳未満の子どもを指します。介護者の支援活動を続ける民間団体日本ケアラー連盟は10種類のイメージを示しています。障害や病気のある家族に代わって買い物、料理、掃除、洗濯などの家事をしている、他にも幼い兄弟の世話をしているや、がん、難病、精神疾患など慢性的な病気の家族を看病しているという例を示しています。
なるほど。これまではあまり知られていなかったということでしょうか。
はい、そうです。今まで実態把握は主に民間団体や自治体が行ってきました。日本ケアラー連盟が新潟県南魚沼市の小中学校教員を対象にした初めてのヤングケアラー調査を実施したのは今から6年前の2015年です。埼玉県は昨年の夏に調査を行い、一部の自治体で実態解明が進む中、全国規模の公的データがないことに政府内で課題が指摘されていました。このため厚生労働省は2020年12月から今年2月にかけておおよそ1万4000人規模で初の全国調査を行って、今年4月に結果を発表しました。
はい、
調査で世話をしている家族がいると回答したのは中学2年生が 6%、 全日制の高校2年生で 4% でした。これは42学級を考えた場合1人から2人はいる計算になります。中2と高2だけ見ても推計でおよそ10万人になります。厚生労働省の担当者はこのデータからどこの学校でもヤングケアラーは決して一言ではないことが分かったと話しています。
クラスに1人から2人というのは驚きました。家族の世話ということですが、具体的には子どもたちは誰の世話をしているんでしょうか。
はい、今回の調査で誰の世話をしているかというのを複数回答で聞きました。そうすると意外な結果が分かりました。最多だったのは幼い兄弟です。ケアラーとは日本語で介護者という意味です。病気の親や高齢の祖父母らを介護するという事例が今まで注目されてきました。しかし今回の結果では中学2年で最多は兄弟の 62%、 父母の 24% や祖父母の 15% を大きく上回りました。高校生も同じ傾向です。兄弟の 44% に対し父母は 30%、 祖父母は 23% でした。
そうですか。
詳しく調べると主に自分より年少や障害がある兄弟の食事の準備や世話、保育所の送迎をしていました。厚生労働省の担当者もですね、思いがけない結果だ、中高生が幼い兄弟の世話をしていることが調査で浮き彫りになったと受け止めています。
なるほど。こういった子どもたちは1日どのくらいの時間を家族の世話に当ててるんですか？
はい、今回の調査では家事や介護の長時間化が明らかになりました。世話をしている家族がいると回答した中高生およそ600人に平日1日あたりの世話の時間を聞きました。すると中2、高2ともに平均でおおよそ4時間という結果が出ました。また時間の内訳を見ると中2と高2でいずれも3時間以上、7時間未満が2割、7時間以上が1割という結果でした。
平均で4時間、7時間以上の子どもたちもいると、ずいぶん多くの時間を割いてるんですね。
そうですね、7時間以上の子どもを詳しく見ると4人に1人が健康状態が良くないという回答をしています。これは3時間未満と答えた子どもの3倍にあたります。学校欠席の有無を聞くとよく休むやたまに休むが合わせて4割、2割弱が部活動や習い事を休むと回答しました。また世話の時間が長時間になればなるほど修学旅行などの宿泊行事を欠席した、持ち物の忘れ物が多い、宿題や課題ができていないことが多いと答えた割合が高くなり、学校への悪影響が浮き彫りになっています。
はい、
結果をまとめた、専門家の委員会はこのように話しています。ヤングケアラーは健康の悪化に苦しみ、学校生活に何らかの支障が生じている傾向にある。学校を中心に早期発見するとともに、学校や福祉窓口が連携し支援策を検討することが求められる、このような指摘です。
そうですか、まあ、子どもは勉強して遊んで健康に成長するのが仕事だと思っていましたが、家族の世話がまさにリアルな仕事としてヤングケアラーの肩にのしかかっているんですね。
はい、本当にそう思います。調査では中高生に自由に意見を書いてもらいました。そこには子どもたちの苦しい胸の内が綴られています。ある中学2年生は兄弟の世話に追われる中で勉強する時間や睡眠時間が欲しいと訴えました。さらに別の中学2年生は孤独感を綴っています。少し長いので河村さんから全文紹介していただけますか？
はい、ご紹介しますね。小さい時から親が家事をすることができない家だった。親は私や兄弟が食事や掃除、その他のことは子供がするのだと当たり前に思っていた。家事は嫌だと文句を言ったら親から怒られた。このアンケートに答えた時、私もヤングケアラーだと理解することができた。大人が子供に寄り添ってほしい。学校では相談しにくい環境だと思う。親に連絡されるのではないか。もし相談したことが知られて怒られたらどうしようと不安で相談できない。先生や周囲の大人が一言でも家で嫌なことはないか、辛いことはないかと聞いてくれれば少しでも相談しやすい環境になると思う。ということで切実な声ですね。そして周りが参考にできそうな意見も書いてくれました。
そうですね、ある子どもからはこんな提案がありました。半日など時間を決めてヤングケアラーが世話をしている人を施設で預かれるようにして学校に行けるようにしてほしい、このような提案です。少しでも現状を改善したいという思いが回答から伝わってきました。
読みラジ、今日のトークゲストは読売新聞社会部記者戸田隆也さんです。テーマはヤングケアラー初の全国調査を実施。後半もよろしくお願いします。さて前半は家族の世話をする子どもたち、ヤングケアラーの実態についてお話を聞きました。当然支援が必要だと思うんですが、現状はどうなってるんでしょうか？
はい、切実な当事者の声を受けて厚生労働省と文部科学省は今年3月から 対策の検討をはじめ、5月17日に支援策を盛り込んだ報告書をまとめました。報告書は、早期発見、ケアラー支援、認知度向上の3つの柱で対策を進めるべきだと提言しました。その上で、調査の結果、幼い兄弟の面倒を見るヤングケアラーが多いことが判明したことを受けて、兄弟を日中一時的に預かったり、ショートステイなどが利用できるように、新たな家事・子育て支援サービスの検討に入ることを明記しました。核家族化が進み、祖父母や親戚が育児に携わる機会が減る中で、厚生労働省の専門委員会が具体的にどのようなサービスが必要か制度設計を進めることになっています、
はい、
さらに支援の入り口として相談体制の充実にも着手します。10歳代が利用している SNS を活用したオンラインサロンや相談窓口は現在複数の民間団体が行っています。厚生労働省は自治体が民間団体と連携し SNS 相談を拡充してその場合の費用を補助することを検討しています。厚生労働省の担当者は SNS を使って匿名で参加できる当事者サロンを支援し全国どこに住んでいても悩みを共有できる環境を一刻も早く作ると話しています。
なるほど。戸田さんは当事者にも話を聞いたそうですね。
はい、政府として初のヤングケアラー対策がまとまった中で相談支援の拡充に当事者も期待しています。
はい、
お話を聞いたのは31歳の宮崎聖吾さんです。宮崎さんは高校時代から難病の母親を介護する一方自らの経験を糧にして若いケアラー向けのオンライン会合を定期的に開催しています。会合に参加する人はおおよそ150人ぐらいで多くが20歳代です。10歳代は少ないと聞いています。宮崎さんは若ければ若いほど自分から相談をするのが難しいと指摘しています。家族の手伝いをしているまたは当たり前のことをやっているという思いが強く介護をしているという認識がなかったり悩みが漠然としているため相談をしないのではないかと推測しています。
そうですか。でも誰にも相談できないのは苦しいでしょうね。
そうですね。宮崎さんは大学進学を控えた高3の3月に隣で寝ていた母親の意識がないことに気づきました。一命は取り留めたものの本格的な在宅介護が必要になってこの時進学を諦めました。入浴などの訪問介護サービスを使っていましたが服薬や探究員は家族がやる必要があったためです。最終的に大学に進学しましたがそれまでの2年間は母親の体調が良くならず家にいる生活で暗い気持ちになっていたそうです。そんな時母親の往診に来た医師から君は大丈夫か辛いことがあったら言ってほしいと言われたことを今でも覚えています。さらに進学の相談ができた親族の存在も心の支えになったと言っています。
そうですか。介護や看病、家事といった具体的な支援と心の支援両方必要ということですね。
はい、そう思います。国がまとめた報告書ではヤングケアラーは家族として一括りにされることでヘルパーなど専門職から大人と同じ介護力と見られがちだという問題提起をしています。宮崎さんは周囲の大人が介護を受ける大人だけでなく介護をする子ども自身に目を向けて声をかけることが大切だと話しています。さらに SNS の相談窓口や オンライン介護を拡充すると同時に、中学や高校でヤングケアラーについて学び、相談窓口などの存在を伝える機会を1回でも作ることで、介護や家事で追い詰められる子どもが減ると考えています。
そうだといいですね。そもそもこういった家族の世話をする子どもたちがいるということを知らなかったという方も多いと思います。
はい、ヤングケアラーという言葉やその内容の認知度不足も大きな課題です。調査結果では、ヤングケアラーという言葉の内容を知っている、聞いたことがあるという回答は中学2年の 15%、 高校2年の 13% にとどまりました。もし認知度不足が続けば、介護や家事に追われてヤングケアラーに該当する子どもが当たり前だと思ってしまい、助けを自発的に求めず支援につながらない可能性があります。
そうですね。
また介護や家事に困っている友人がいても、クラスメートが問題だと気づかず、そのままになってしまう可能性があります。このため、来年度から3年間を集中取り組み期間と位置づけ、ヤングケアラーという言葉の認知度を中高生で5割まで上げるという数値目標を政府は掲げることを決めました。目標達成のため、福祉や介護、医療、教育の現場で教員また関係者に研修を行って、子どもへの発信を強化します。
なるほど。実態の把握や対策はまだ始まったばかりという感じですね。
そうですね。今回報告書をまとめた専門家委員会のメンバーで、社会福祉学が専門の立正大学森田教授は、研修の大切さをこのように指摘しています。子どもたちに日頃から接する小中高校の教員のほか、介護現場で親の世代や祖父母の世代に接するヘルパーは、家族構成を見てヤングケアラーとして困っている子どもを見つけやすい。研修などを通じてヤングケアラーへの認知度を上げることは、子どもたちの支援につながると話しています。さらに森田教授は、初の実態調査は取り組みの第一歩であって、息の長い取り組みが必要だと指摘しています。
ヤングケアラーの問題を取材されて、戸田さんはどんなふうに感じていますか？
はい、先ほどの森田教授の話にあったように、今回の調査を一過性に終わらせず、長期的な実態把握と支援が必要だというふうに感じています。またこの問題は、教育福祉といった縦割りの対応では解決しない問題だと思います。自治体だけ、民間の当事者団体だけが頑張っても支援に結びつかないのではないでしょうか。神戸市では20歳代も含めた子ども・若者ケアラーを対象とした相談窓口を6月1日に開設し、学校や当事者団体との連携を強化しています。このような自治体の工夫や国の支援策を、これからも記事で紹介できればと思っています。
ヤングケアラーが一クラスに1人から2人、人事ではないということ、よくわかりました。今日のトークゲストは、読売新聞社会部記者戸田孝也さん。テーマは、ヤングケアラー初の全国調査を実施でした。戸田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
読みラジ、ラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは、読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動、10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では、専用のスマホアプリワイティーンを通じて、全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオワイティーンは、中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきます。ここで紹介した意見は、中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個けが加算されます。ワイタミの皆さんはぜひ頑張って投稿してください。 では早速今週のテーマです。テーマはこちら、我が校のブラック校則。あなたの学校にも理不尽なブラック校則ありますか？ちょっと不思議な面白校則も合わせて大募集してみました。ではティーンの投稿をチェックしていきましょう。千葉県中学2年の女子ケロコさんの我が校のブラック校則。マフラーは OK、ネックウォーマーはダメ。かっこ笑い。ネックウォーマーは首を温かく保つための筒状の防寒アイテム。最近使ってる方増えてますよね。でもマフラーは OK なのにネックウォーマーはダメって、確かになんでですね。これは良くてあれはダメというなら、学校側はちゃんと根拠を示すべきですよね。では続いての投稿です。東京都中学1年の女子女帝さんの我が校のブラック校則。化粧禁止、寄り道禁止、買い食い禁止、スマホの持ち込み禁止。どうやって青春しろと？禁止事項の連打です。まあ私たちの世代にはね、中学生でお化粧ダメ、学校帰りの寄り道や買い食いダメって割と当たり前に聞こえるんですけれどもね、女帝さんの最後の一言、どうやって青春しろと、と。まあ確かに部活の後や学校帰りのひととき青春ですもんね。スマホは友達とのやりとりに必須でしょうし、今時の中学生の心の叫びが聞こえてきました。では続いての投稿です。北海道中学1年の女子フート探偵さんの我が校のブラック校則。マスクは必ず白い紙のものを着用すること。フート探偵さんはさらに、校長先生がつけている某有名アニメの柄付き布マスクはどういうことなんでしょう、とも書いています。まあ、コロナ禍でマスクにも新しく校則ができちゃったんでしょうか。紙というのは不織布のことを言ってるんでしょうね。まあ、不織布マスクは望ましいとは思いますが、なぜ色を白に限定するんでしょうか。去年この白い不織布マスクがなかなか買えなかった時期もありましたし、色まで限定するっていうのはある意味ハードル高い気もするんですけれども。あと白つながりでいきますと、下着の色は白のみ、なぜという投稿もありました。下着の色を校則に盛り込んでいる学校は多いみたいなんですね。生徒の多くが理不尽だと感じています。厳しくチェックまでするということには、一部で人権を侵害しかねないと問題視する動きもあります。では最後の投稿です。兵庫県中学1年の女子スンマソンさんの我が校のブラック校則。横結び、お団子、編み込み、前髪眉越え、後ろ髪肩越え、ハーフアップ、巻き髪、すべて NG。これは女子の髪型シリーズですね。ヘアアレンジはすべて NG というかなり細かい規定ですね。この女子の髪型については他にもいろいろな投稿がありました。例えば三つ編み禁止。三つ編みって結構清楚なイメージですけど、なんでなんでしょうか。あと髪の毛の結ぶ位置、耳より下、これはポニーテールとかツインテール禁止っていうことみたいですね。そしてアンバランスな髪型はアウト。これは左右非対称 NG っていうことでしょうか。髪型に関する校則にも理不尽と感じている人多いみたいです。そしてまだまだこんな校則がある学校もありますよ。階段で踊らない、下駄禁止、文具の貸し借り禁止。いろいろありますね。いずれにしても理由がはっきりしない、生徒が理解できないようなブラック校則がこんなにあるということなんですね。ラジオワイティーン、テーマは我が校のブラック校則でした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください。来週のテーマは、試験勉強のお供はこれです。ラジオ YTN、来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジ、お別れの時間です。今日はヤングケアラーのお話でした。 来週のトークゲストは読売新聞政治部記者の重松光一郎さん。デジタル庁のメリットと課題について伺います。どうぞお聞きください。読みラジ、また来週。